ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。7月も兄弟姉妹ともに礼拝を捧げ、また御言葉によって私たちをあなたが養ってくださいますことを覚えてありがとうございます。これからのひととき、聖霊様がご臨在してくださって、一人一人の心を開いてください。そして霊の目を開いてください。そして真理を受け取ることができますように、これからのひととき、主イエスキリスト様にお委ねして、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。まあ、最初はですね、いつものように、はい、私たちは栄光から栄光へと変えられるように願っています。願ってますか？はい、ハレルヤ。もう今のままでいいっていう人はちょっと眠くなるかもしれませんね。はい、しかしどんなに知識があっても分かっていても、自ら気がつかなければ行動は変わりませんね。はい、はい、じゃあ次、変革に必要なことは、はい、どうぞ、どうぞ積極的に。一番目は何でした？気づくことですね。はい、何に気づくんでした？はい、そうですね、自分が変わらなきゃいけない。はい、次、2番目は、はい、行動することですね。はい、はい、何をどうするか、具体的にですね、計画を立てて行動していきます。で、次は何ですか？はい、そうですね、はい、よくできました。3日で終わったら何も変わりません。継続することが大切です。はい、で、今年はですね、実を結ぶということについてお話ししています。3つの実がありましたね。はい、どうぞ。はい、御霊の実、はい、伝道の実、はい、良い行いの実ですね。そうですね、はい、良い行いは、良い行いを良い生き方によって示しなさいとありますね。周りから見えるんですね。はい、次が御霊の実、はい、読みましょう。3、はい、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自生です。そうですね、次が伝道の実です。ダニエル書には、思慮深い人々は大空のように輝き、多くのものを義とした者は世々限りなく星のようになるとですね、永遠に星のような存在になるということです。多くのものを義とした者とは、多くの人をイエス様のもとへ導いた人のことですね。はい、私たちはやがてこの地上での生活を終える時が来ます。そして皆イエス様の前に立つのです。それを何と言いましたか？この前なら、ちょっとね、何人かの知ってもらう、最後はイエス様の前に立ちます。それを何と言いましたか？はい、審判ですね。はい、その時イエス様は私たちがどのような実を結んだかを問われます。この世を去る時、私たちは何も持っていくことはできません。財産も経歴も名声も、これみんな好きですね。財産も経歴も名声も好きですよねでも持っていけません。しかし、この世で結んだ実だけは天に持っていくことができます。では、これを前にありますので一緒に読みましょう。3、はい、自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。そうですね、はい、これ毎月読んでいます。はい、ではですね、今日は教会について考えていきたいと思います。教会は何をするとこでしょうか？まあ、いろいろありますですね。礼拝を捧げるとか。しかし一番目に、救いを得させ生徒を整えます。2番目、整えられた生徒を送り出します。整えただけで仲良しグループを作るのではありませんですね。この世に送り出します、派遣します。はい、では皆さん、聖書開きましょう。 第2テモテ3章の15節から17節。いいですか？はい、開けてください。で、15節の途中からなんですが、聖書はあなたに知恵を与えてとありますね。そこから読みます。いいでしょうか？3、はい、聖書、あ、まだですね、はい、開きましたか？第2テモテ3の15の途中、聖書はあなたに、いいですね、3、はい、聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせ聖書はすべて霊感に、あ、続けてです、はい、聖書はすべて霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためですとありますね。聖書があるのはまず救いを得させるためですね。そして救われた人が整えられたものとなるためにありますと書いてあります。神様は一人に注目し、救いを得させ、訓練し、その人を通して御業をなされますですね。何人集まらなきゃいけないと、一人でもですね、しっかり決心したい人がいれば御業をなされることができます。牧師であれ、信徒であれ、職分に関係なく、職分というのは立場とかですね、働きです、関係なく、賜物に従って忠誠を尽くしたか、忠実であったかを神様は判断されます。ではどのような人に整えるのでしょうか？どのような人だと思いますか？イエス様はどのような人を望んでおられるでしょうか？コロサイ書にはキリストを述べ伝え、あらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためですね。キリストにある赤ちゃんではないですね。またまだ幼児でもないです。聖人となるためです。キリストにある聖人、一言で言えばイエス様のように生きる人のことです。目標が違うと生き方が違ってきます。皆さんの目標は何でしょうか？ちょっと考えてみます。皆さんの目標は何でしたか、今まで。2つ挙げてみますね。はい、目標1番、イエス様を信じて平安で幸福になろうと、ね、祝福をいっぱい受けようという目標でしょうか。次、2番目、イエス様のように生きようという目標でしょうか、ね、イエス様を信じて祝福、平安、幸福を求める人と、イエス様のように生きようという目標を持った人 B さんの信仰生活とその身は比べ物になりません、ね、スタートはあんまり変わりません。でも目標が違うと、時間が経つにつれ全く違う生活、人格になってきます。 A さんの関心は自分のこと、自分の満足です。趣味や自分のしたいことに時間を使います。イエス様の言葉よりも自分の考えや感情を重視します。また思うようにならないと不満を持ち、批判的になり、ある人たちは信仰から外れてしまいます。テモテ書には、ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破線に遭いましたとあり、また 俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不敬虔に深入りし、彼らの話はがんのように広がるのです。彼らは真理から外れてしまいましたですね。すごいですね。彼らの話はがんのように広がるんですね。あまり良くない話はパッとですね、内緒よとかね、あなただけに言うのよとか言いながらどんどん広がっていくということがあります。私たちはいつも何の話をしているでしょうか、ね、礼拝が終わったら何の話をしますか。食べ物やファッション、娯楽や仕事や、またある時は人の批判。私たちは自分の関心があることを話します。会話にイエス様が出てこなければ、イエス様のことを忘れているということになります。そしていつの間にかイエス様から離れてしまうのです。では B さんはイエス様のような生き方を目標としましたので、イエス様のような生き方をし、世にも感動を与え、あらゆる良い実を結びます。家族を愛し、人々をイエス様のところへ導くことができます。イエス様のような生き方をするには犠牲を伴います。また試練を通されます。こういう言葉がありますね。マックするけど、まあ、知ってる人もいるかもしれませんが、神様はあなた方がイエスのようになることを願われます。それである時は苦しみを与えながらあなたを作り変えられるのです。ね、ですから苦しみは悪いものではありません。ただそれをどう捉えるかによって、また私たちの人生は変わってしまいます。30周年記念、去年ですね、来てくださった藤井恵子先生も多くの試練に遭われました。真理を求めて出家したが、そこでも無力感に陥り、還俗、まあ、普通に戻るってことですね、したのが30歳でした。それから結婚し、2人の子供に恵まれました。しかし家族に対して無関心を通す夫に失望し、離婚を願うが断念。それでも入院する夫の看病は、嫌だな、行きたくないなという気持ちを消すことはできませんでした。そんな時、教会に導かれ、イエス様を信じたいと願い、祈りを受けました。まだその時確信はありませんでしたが、その翌日、神様は藤井先生に救われたという確信をくださいました。それは入院中の夫のところへ行くとき、わかりますよね、何が起きたか。皆さん、嫌だな、行きたくないなという気持ちが消えていたのです。本当に世界が一変していました。その後、ご主人に抱いていた感情や救われた後の喜びをすべてご主人に打ち明けると、ご主人は涙を流し始め、一言、恵子すまん、恵子ありがとうと言って泣きながら、二人は固く抱き合ったとあります。その後、先生のおばさんやいとこ、娘さんや息子さん、またおじさんの奥さん、またお母さん、そしてお父さん、そして夫も救われました。イエス様を信じれば万事順調で、辛いことも悲しいこともないのではなく、試練の中にあってなお神の現実恵みを体験させていただくのですと先生は言っておられます。別居していた頃、 先生の夫は家政婦を頼んで何不自由なく暮らしていましたが、私夫に対しても家政婦さんに対しても無性に腹が立って、もういいですと、来なくていいですと言って引き取ってもらいました。それから間もなくどうしようもなくなり、どうしても家政婦さんを頼まざるを得なくなりました。どうしたでしょうね。もういいですって、来なくていいですって断ってしばらくしたら頼まないといけない状況に陥ってしまいました。私はそれは私にとって耐え難い屈辱であったので、お母さんから依頼してもらおうと思っていました。人に頼んでみようと。しかしその時、あなたが自分で電話しなさいという主の声がありました。また先生はイエス様に対して、私はできません、でも今主に従えなければこれからも主に従えないと思い、決心して自分で電話をすることができました。主は私に従うか従わないのかと決断を迫ってくださったのです。藤井先生はそれからも主に決断を迫られた時、主に従う道を選んでこられました。そして多くの実を結んでおられます。私たちも弟子になる目標を掲げています。それはイエス様に従う生活をすること、またイエス様のように生きるものとなることです。犠牲を払い試練にも合いますが、それは私たちを整えるため、自我に死に主に従うものとなるためです。神はあなたを子として扱っておられるのです。ではですね、知らなかったですね。じゃあ私一人で読みます。ですね。ここを読みましょうね。テモテ 3-12 一緒に読みましょう。前に出てますから、聖書は開けなくても大丈夫です。はい。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。ですね。はい。私息子の証なんですけれども、私たちの息子は今東京に住んでいます。教会に、つながり聖日を守り教会の奉仕も忠実に果たしてきました。ある時奉仕の一環としてアメリカに1週間行く必要があり、事務所に休暇依頼をしたところ、拒否されてしまいました。しかし主に祈って確信を得たので、アメリカ行きを決行しました。その結果事務所の風当たりが強くなり、そこに居づらくなってしまいました。15年間忠実にまた誠実に仕え働いてきた事務所を去ることになりました。その間とてもつらい思いをしたそうです。しかしそれがきっかけとなって息子は独立に導かれ、今は多くの方々から支援を受けて主の恵みに預かっています。この言葉は何度も聞かれたと思いますが、ノーブレスオブリージュですね。これはフランス語で直訳すると高貴さは義務を強制する、つまり地位の保持には責任が伴うということの意味です。イエス様は今天に上げられ、父なる神の右の座に着座されています。一番高いところ、権威があるところにおられます。しかしその前に地上に下られました。父の御心をなすために自分の身分も意思も捨てて 私たちの罪、汚れ、一切を負われ、黄泉に下られました。それゆえ、父なる神様は、イエス様を高く上げられたのです。私たちも与えられた責任を果たすことができますように、そしてイエス様に引き上げられるものとなりたいと願います。また、弟子は弟子、すなわちイエス様のように生きる人を育てることができます。ね、はい。パウロがテモテを育てました。ね、ここではパウロは、テモテがあなたになっている。で、テモテがまた次の忠実な人たちを育てました。で、忠実な人たちがまた他の人を育てたのです。私たちは弟子を育てるだけではなく、弟子を育てることができる弟子を育てることを目標としています。弟子の再生産を目標としましょう。では今からグループタイムを持ちたいと思います。いつものようにグループのですね、ルールを確認して話し合いを持っていただきます。質問事項です。はい、1番目。あなたの目標は何ですか？自分が幸せになることですか？自分の野心というか、それを達成することですか？それともイエス様のように生きることですか？イエス様のために生きるためには犠牲を払うこともあります。自分の思いをならない嫌なことをしなきゃいけないこともあります。それでもイエス様のように生きる覚悟がありますかってことですね。次、2番目、イエスのように生きるとはどういうことでしょうか。具体的にですね、自分の生活の中でイエス様のように生きるとはどういうことですかということを具体的に話し合ってください。では、40分までですね、25分間グループタイムを持ちますので、はい、では祈って始めて、また祈って終わってください。はい、スタートしてください。はい、グループタイムではどのようなお話ができたでしょうか。改めてですね、私たちはどのような目標を掲げて今まで生きてきたんだろうと、改めてですね、目標の設定をやり直すことができるならまた幸いです。では次に、教会は整えられた人たちを送り出しますね。今度は送り出します。先ほども言いましたように、教会は仲良しグループではありません。ある意味で選手をですね、このように使わすようなところです。整えられた生徒たちを実践の場へ送り出します。キリストに似た者たちは生活の場で神様の御心を実践します。では神様の御心とは何でしょうか。では聖書を読みましょう。第二ペテロ三章の九節を読みます。はい、いいですか。三、はい。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに 進むことを望んでおられるのです。ですね。はい。主イエス様の御心は、すべての人の救いです。そのために私たちは伝道をします。ルカの16章には、金持ちは言った、父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないように、よく言い聞かせてくださいと言っています。金持ちは無慈悲で、一人だけ贅沢に遊び暮らしていましたが、自分の兄弟たちが自分のように苦しむことがないように願っています。先に亡くなった人たちも、家族が悔い改めて神様のもとに行くことを願っているのです。天国に行きましょうとお話をするときですね、年配のご婦人方は、いや、私のお父さんが行ったところに行くって言われるんですね。聞いたことないですか？お父さんどこに行ったんだと思いますか？その人はクリスチャンではありません。だから私たちは言えませんね。私たちの段階では言えませんが、聖書的基準によると、イエス様を信じ受け入れない人は嫁に行きますですね。この金持ちのように苦しいところに行くかもしれませんですね。で、先に、おじいちゃんかお父さんがそこに行ったとします。で、まだ生きてるお母さんかおばあちゃんがね、いや、私はおじいちゃんやお父さんのとこに行くんです、行きたいんです、行っていいでしょうかですね。実はここも書いてあって、実はイエス神様を信じなくて行った人も、まだ死んでない家族が苦しんでほしくないから、イエス様を信じてパラダイスに行ってほしいと願っているのです。このことを覚えていきたいと思います。では、どのように伝道すればよいのでしょうか。聖書は、神を愛し隣人を愛しなさいと告げています。イエス様のように自我を捨てて人を愛すればよいのです。愛するとは、自我を、自己中心を捨てていくことです。日本や先進国は発展途上国への援助をしています。どのような援助が望ましいと思いますか？突然援助の話になったんですが、何でも持っていて、今ですね、広島や岡山でまた被害があります。援助、物資も必要です。ですね。でも、発展途上国にいつまでも同じような物資を送ることが必要でしょうか？物資やお金を送るだけでは、いつまでもその国や国民は援助を必要としてしまいます。これ、水村先生がお話しされたことですが、靴が必要であれば、靴を買い与えるのではなく、靴を作れるように訓練すれば、彼らは自立できるのです。生徒を整えるにも、与える、してあげるのではなく、自分でできるようにサポートすることが大切です。ナルニア国物語の作者 C.S. ルイスはこう言っています。教会は人々をキリストに導き、彼らを小さいキリストにするために存在します。そうでなければ、宣教も説教も時間の浪費に過ぎませんと言いました。では皆さんと一緒にもう一箇所聖書を読みます。第一テモテ4章の15節を開いてください。第一テモテ4章の15節、はい、ではお読みしましょう。3、はい、これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなた方の進歩はすべての人に明らかになるでしょう。もう一度読みましょう。3、はい、 これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなた方の進歩はすべての人に明らかになるでしょう。はい、そうですね。しっかりやりなさいと書いてあります。実践の場で与えられた務めを果たしていきましょう。では教会は次に単立で行うものではありません。教会はネットワークを形成して協力し、神様の働きを続けます。教会はネットワークです、ね。7月6日は豪雨が西日本また9日朝方には震度3の地震がありましたね。1995年阪神淡路大震災、2011年東日本大震災、2016年熊本震災。日本は地震や豪雨等自然災害に襲われ、甚大な被害が生じています。それは神様の警告でもあります。この世はさらに混乱していくでしょう。マタイ24章にはこのように書かれています。戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし、終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して、方々に飢饉と地震があります。実際ですね、21世紀に入って全世界的に地震が多発しています。またこのように豊かになったように思いますが、特にですねアフリカとか後進国では飢饉の問題も多くあります。終わりは近いのです。やがてクリスチャンがこの地上から取り去られ、観難時代を迎えます。その前に福音は全世界に述べ伝えられなければならないのです。それがイエス様の御心です。一教会で成し得ないことでも、ネットワークで協力すれば、世界宣教も可能になります。ね。協力して御心を実践する。CCMN、今ですね、コーチングの学びをしています JCMN の、母体といいますか、本部なんですけれども、CCMN はアメリカ、カナダ、ブラジルの教会もサポートしています。また、イスラム圏にも宣教師を送っています。私たちもその宣教を祈りによって支え、また、身近な人たちに宣教していきましょう。マザー・テレサは日本を訪れたとき、世界中に貧困が蔓延しています。日本では物資は豊かですが、愛の貧困がありますと言いました。物は豊富で経済は発展していても、心は満たされていないのです。今でも2万人以上の人たちが自ら死を選んでいます。海外に出かけるだけが宣教ではありません。あなたの隣人を愛し、イエス様の愛を伝えることが宣教です。もし家庭の中に神様の愛がなければ、そこが宣教の場所です。職場に愛がなければ、そこが宣教の場所です。私たちはもし家庭に愛がなければ、家庭に帰るというよりも家庭に宣教に行くという覚悟を持って神様の愛を伝えていけたら幸いです。では最後に、教会はまず人々に救いを得させ、救いを得た人たちを整えます。 次に整えられた生徒たち、弟子たちをこの世に送り出します。家庭や職場、また学校に。そこで何をするのでしょうか。愛の実践をします。そしてチャンスがあればイエス様の救いを伝えていきます。次に教会は単独では行動しません。単独では本当にそのできることは限られています。しかし私たちにはネットワークが与えられていますので、協力し合って神様の働きを進めていきます。ではお祈りして終わりしたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日は教会について学びました。教会は人々を救いへ導き、また救われた人々を整えて、イエス様のように生きる人たちを訓練します。またそのように訓練された人々、弟子たちをこの世に使わし、一人一人がこの使わされたところでイエス様の愛を実践していきます。また一人一人が孤立するのではなく、協力し合い、また教会間も協力し合うネットワークを用いて、この世に大きく宣教を進めていきます。感謝いたします。どうぞ一人一人が本当にあなたから直接挑戦を受け、新たなるさらに主に整えられた人と主の兵士として用いられていきますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では牧師先生とお借りします。
イエスのごとくでしょ。イエスのごとく、このパワーポイント出してください。では目を閉じて、今日語られたことを思い起こす。私たちのこの教会は7つの本質に基づいた教会づくりをしようとしています。皆さんよく知っている通りです。で、7つの本質の第一は関係です。ですね。それは教会というのは何かというのは人だからです。ですね。建物ではありません。プログラムではありません。組織ではありません。キュレーシメ、あなたが教会です。教会というのは人なんですね。だから教会は関係です。イエス様との関係、兄弟姉妹との関係、この世との関係ですね。関係です。7つの本質の2番目は参加です。何に参加していくのでしょうか。イエス様の御心に参加していくわけです。イエス様の御心を行っていく、これが参加ですね。まあ、今日はその教会についてお話がありました。なお一層皆さん、自分はこの世にありてどのようにですね歩んだらよいか、自らに問うてイエス様と共にどうぞ歩んでください。では総額イエスのごとく賛美します。